ドバンズプレゼンツ福田修山の開運フェスティバルの時間がやってまいりました。どうも皆様こんばんは。ということでですね、今日も元気よくやっておりますけれども、今日もマジックワンズのメンバーが来ています。ヨハン&アクアです。どうもです。
こんばんは。
こんばんは。
そして、タレントの南優子さんがアシスタントに今日も来ていただいてます。どうも。
はい、こんばんは。
こんばんは。
皆さんお元気ですか。
お元気ですか。
うん、元気です、
はい、元気です、はい、
な感じでですね、うん、まあ、ゴールデンウィークもめでたくめでたくというかですね、
終わっちゃいました ね、まあ、したね、悲しい、切ない時期、
はい、めちゃくちゃ忙しかったんじゃないんですか。
あ、そうですね、もう休みが一日もございませんでした ね、
はい、ね、
嬉しい、まあ、この業界は仕方ないですね、
はい、嬉しい忙しさ、嬉しい悲鳴ということな
ので
、
うん、はい、皆さん休んでいただけましたか、ゆっくり、
うん、うん、元気よりハイが聞こえてきました ね、
はい、
こんな感じでですね、うん、まあ、まあ、5月ということでですね、
はい、
はい、世間ではやはり5月病だとかいう言葉がありますけれども、
そうですね、
はい、新学期を4月から迎えた赤くんはどうなんでしょう。
まだなってない、
うん、結構やっぱり勉強に集中してるんで、そんな微妙なものはなってません。
先生めっちゃマイクに向かって息を、
はい、ちょっと鼻で笑ってしまいましたけれども、はい、ま
あ、答えやんね、
気分が落ちることなく、
うん、
もうやってるということで、
そうですね、
はい、
なんで、
はい、
ちょっとダークになってますけど大丈夫ですか。
いえいえいえ、うん、まあ、木の木の成長運の木の時なんで、
はい、
もうどんどん伸びていっていただけたらと思ってますよ、
はい、前回おっしゃってましたね、
はい、そうです、はい、まあ、ですね、ま、今日は、
はい、
まあ、5月なんで、まあ、5月のね、いろんなこととか、来月ちょっと次の放送は6月のね、うん、
6月 ね、 ね、 次はね、
まあ、6月の入りの話をちょっとしていこうと思っております。
はい、はい、
まあ、そんな
楽しみですね、
はい、楽しみですね、
うん、
はい、そんな感じで今月もやっていきましょう、
はい、
ということで始まります福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、
はい、
このコーナーはナレーターを全く目指していないアクアが意外とナレーターの才能があるということで無理やりナレーターの道を極めさせられるというコーナーです。
やってきましたね、第2期コーナー、
はい、うん、やる気のほどは
もりもりです。
もりもりと
ありがとうございます。
テンション上がってきてますからね、最近、ということで、作者はどうですか今日は。
今回はちょっと、まあ、
はい、あ、ヨハン君作ってくれたんですか、はい、またありがとうございます、
う
ん、
難しいですねちょっと、
うんうん、聞く側はどんな心持ちで聞いたら、
聞く側はどうしようかな、ちょっと、まあ、
結構体力いるからな、いつも
じゃないんでは
いはい、はい、
主人公が、
なるほど、
まあ、ちょっとそういうところを意識しながら、
意識しながら聞くということですね、
は
い、
楽しみですね、
はい、
うん、
じゃあもう準備はバッチリということで、じゃあもう行きましょうか、
はい、
タイトルはフグは、あ、なるほど、わかりました、
あ、もう僕がタイトルを言う、
はい、
あ、OK です、
はい、
それでは
よろしくお願いします、
はい、赤川君です、はい、どうぞ。
フグは食いたし命はおせし、カリカリコリコリポリポリ、うん、この音なあ、ミケジーさん、あの人間はキャットフードを食べているのかい。たまや、あれはたくあんといってな、キャットフードとは似て異なるものなんじゃ。なあ、ミケじいさん、そのたくあんとやらはおいしいのかい。たまや、あれは我々猫には塩分が多すぎてな、向いてないんじゃ。音はキャットフードと一緒なのに。音はキャットフードと一緒なのにじゃ。ほれ、人間もあの白いものと交互に食べておるじゃろ。あれは米というんじゃが、たくあんは米で調和せんと人間にも塩分がきついのじゃ。なぜそんな危険なものを食べるの。うまいからじゃ。人間はフグは食いたし命はおちしを実行する生き物なんだね。うふふ、そうかもしれんな、あははははは。
はい、ありがとうございます。
なんか日本昔話をほん
まやねちょっとそれっぽかったですね、うん、 まあ、このコーナーの趣旨が皆さんまだ全くつかめてないと思うんですけど、
開運朗読コーナー、
はい、大丈夫ですよ、私もつかめてないんで、はい、
これ なんて言っていいか分かんないですね、うん、こう聞いた後のこの、
はい、
なんかこう言わないとダメなんだろうなと思いながら、
はい、
こうね、そうかと、まあ、人間はそんな生き物なんだなと、
うん、
はい、でもあの僕猫飼ってたんですけどね、
はい、
あのやっぱりね猫は塩分ダメなんですよ、
うん、猫
あのね、
うん、
動物ってそうそう、はい、どんどん辛いものを美味しく感じちゃって、
はいはい、
あのどんどんどんどん辛くなって本当結局ちょっと膀胱炎になっちゃいましたからね、塩分与えすぎて、
なんかそういう方向性あるみたいですね、あの、うん、やっぱり味覚で楽しんでるというよりも人間と違って、うん、それよりもあの刺激的なものをより好み、だからあのお腹いっぱいでも吐いちゃうほど食べちゃったりとかする傾向とかもありますからね、いやそんな話かなこれ
そんな話
です、うん、ちょっとね私目線から言わせてもらったら、
はい、
あの前回と同様すごくうまかった、
うん
ね、ナレーションの部分よりもやっぱりセリフがお得意ですよね、
はい、
で一つだけ言ったとしたら、うん、あのそんななぜそんな危険なものを食べるののあとうまいからじゃの
う
まいからじゃって普通の話し方になってたんですけど、うん、これはちょっとツッコミに入るのでうの後にアクセントを入れていただいた方がくすって笑いやすいかなっていうのと、あと最後の一小節ね、
はい、
人間はフグは食いたし命は惜ししを実行するっていうなんじゃらっていうのと、はいはいはい、そうかもしれんなはははのところはあの最後オチなので、はい、もう少しだけ間があったら、
うん、
もっと良かったかなっていう、
うん、
でもすごく本当にめちゃうまくなってますね、あの文才はともかく、
うん、ありがとうございます。
うまいからじゃの間にアクセントをつけると
うまいからじゃ、
う
まいから うまいうまいうまいからじゃ、ちょっと大阪弁が入っちゃったりもしてますね、
僕がちょっと気になったのは、
うん、
似て異なるものなんじゃって言ってたけど、
うん、
見て読んでると似て非なるものなんじゃ、これは別にどっちで読んでもいいんですか。
希望としては似て非なるものなんで、うん、だったんです
けど、ね、ちょっとあの変えちゃったね、
あ間違ってたです、あそこそうやって言ってました、
漢字をね、
ええ、
間違えちゃったのね、
まあまあまあそんなこともありの
訂正があったのかと思っちゃったね。あとね私ね一個やってみたいことあるの、これこのコーナーの希望で、はい、あの今まですごく文作ってくれて、
はい、
あの面白いの読んでくれて、うんうん、もう一歩、
うん、
アクア君の実力を試してみたいんだけど、
はいはいはい、
それはねあのうちの生徒さんにもやってもらうことなんだけど、
うん、
とりあえず 来月でもいつでもいいんだけど、うん、先生とヨハン君が、うん、あのなんかの、うん、何でもいいから説明書きをアクア君にパーンって渡してほしいのね、
は
い、でアクア君が自分の、うん、例えばこの私今ボールペン持ってるんですけども、うん、このボールペンの商品の、うん説明書きみたいなやつあるでしょ、
はいはいはい、
あれを選んできてもらって渡してほしい、うん、でそれをアクア君が自分の言葉で、うん、私に絶対にこのボールペンを欲しいと思わすような読み方をしてほしい。
ああ
分かる。
一応文章自体はアレンジはしない。
アレンジはアクア君時代
が、あじゃあちょっと読み替えても OK。
読み替えるのは全然 OK です。自分のお言葉にしていただいてオチを作っていただいて、
うん、
消費者にいかに
ちょっとめちゃくちゃドーンとハードル上がりました。
いやでもできると思うよ。
いや上がりましたね。
それいつの日か夢が叶えばいいな、これ授業でもやってることなんですけど。
じゃあ来月は早速
やっちゃう
説明書を、うん、まあ今のね実力を見るっていうのも。
ヨハン君泣きそうやん、大丈夫？ワクワクワクワク。
いや泣きそうじゃないですけど、うん、いやーハードル上がったなっていう。
これはきっといろいろ役自分の役
に、あ自分の役には立つそうですけど、
プレゼン力になりますよ、うん、
素晴らしい、
ね楽しみにしてます。
じゃあやってみます。
はい、頑張ります。
はい、はい、そんな感じでですね、
はい、
はい、赤の海運の読コーナーでした。
イエイ。
月刊週刊ダイジェスト、
はい、
はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたしますということで、はい、はい、まあ、 5月も、うん、もうねちょっと中盤に差し掛かろうというところなんですけれども、ね、うん、まあね、まあ、ゴールデンウィークをいろんな方がいろんな形で過ごされて、
はい、
まあ、ちょっとお疲れになっているような時かもしれませんと。
そうですね、
はい、
うん、
あのね、明日は母の日なんですよ。
あ、はい、そうですね、
週末休んでる場合じゃないですよ。
ほんまやね、
はい、
うん、
しっかりと親孝行してくださいということなんですよ、
うん、
はい、まああのね、母の日のルーツはアメリカにあるということで、
はい、
まあ、あの偉大な母親を持つ方がね、お母さんが亡くなられた時に、
はい、
ちょっとそれを記念してこう ちゃんとお母さんに感謝をする日を作りましょうという運動が盛り上がって、本当に国が制定したみたいな。
あ、そうですか、はいはい、それは知らなかった、はい、
そういうのがあって、まあ、世界中に広がったというね、うん、ことなんですけれども、
ね、
まあ、しっかりとね、あの、うん、まあ、そういう東洋的な、ね、考え方をしてもやっぱりね、親への感謝っていうのはあの、まあ言うたら身近な先祖供養みたいなところが、まあ、
うん、
一応ね、亡くなったら、
はい、
その、なんていうの、先祖、
はい、
第一歩が、
うん、
親みたいなところがありまして、
はいはいはい、
まあね、あの、お墓を大事にする一歩手前が母親にありがとうということのような気もしますんで、
はいはい、
まあ、しっかりとね、自分の血のルーツ、魂のルーツを太くするっていう意味もありますんでね。
そういう意味合いを持って、母の日を、はい、大事にしていただきたいということですね、
はい、そういうことです、はい、ですから、うん、お母様がお亡くなりになっている方は仏壇に対して言ってもいいですし、天に向かってありがとうと言ってもいいですし、
はい、
関係が悪化して、言えるような環境じゃない方もね、
うん、
自分がここにいるのはいろんな感情があってもですね、自分のお母様がいているおかげなので、
はい、
まあ、いているだけでありがとうという気持ちを持ってですね、
はい、
しっかりとお礼を言ってください。
はい、
そういうことで、
はい、
はい、まあ、あの、いろんなものが好転していくきっかけの時にもなりますんでですね、
はいはい、うん、
ぜひとも明日の母の日は皆さん大事にしてください。
はい、
本当にね、はい、うん、そうです。
何かそのプレゼントに関して、
はい、
今だとあのカーネーション ね、
そうですね、
ポピュラーですけども、
はい、
あれあの色とかも最近ねすごいいろんな色が出て
きてる
んですけども、
いろいろ、ね、ありますけどね、
なんか指定とかありますか？
指定は特にないんですけど、うん、まあ、綺麗なものが、ね、プレゼントしたらいいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりね、あの、ね、還暦の時にね赤い着物を、うん、ちゃんちゃんことかなんかあるじゃないですか、あ、やっぱ健康を願ってのことの赤色なんですよ。
あ、赤は健康をイメージするんですね、
はいはい、健康の色なんで、
あ、
まあね、基本カーネーションも赤色じゃないですか、
はいはい、
で、まあ、今の季節って言ったらもうバラがねすごい咲き誇ってるバラの季節なんですけども、
綺麗ですね、
はい、まあ、バラも赤が基本ですよね。
そうですね、
はい、まあ、
ガーベラとかでもいいんですか？
そうですね、あの結構最近はね、あの母の日セットとかだとカーネーションだけじゃなくてカーベラとかも、ね、
かわいい
ですね、一緒に花束に組み込められてい
ますので、うん、あるある、結構ね安くでありますよね、
はい、
うん、
そういう形でですね、
はい、乾燥してるお花あるじゃないですか、ドライフラワーではなくて死なないお花っていう形で、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
インターネットとかでよく売られてるんですけども、
はい、
ああいうのでも問題はないですか？成果ではなくて
ない、ない、大丈夫ですね、あの、逆にあれはダメですよ、あのドライフラワーはダメですよ、
あのドライフラワーは NG ですね、
うん、はい、ま、パッとした見た目なんですけど、
はい、
まあ、あのさっき言ってた生のお花のようなブリザーブドフラワーっていうんですけれども、はい、まあ、あれはもう瞬時に一瞬でこう凍らすみたいな形で、
はいはいはい、特殊加工されてますね、はい、
そのことによって、まあ、生きている状態の見た目が保たれていると、まあ、生きている状態の木が持った状態でずっと続くということなんですね、
はいはいはい、
で、まあ、あのドライフラワーって言ったらもうね逆さまにして乾燥させ
てますからね、
そうなんです、はい、もう見た目はもうちょっとあれだくしゃくしゃって乾燥してしまってるんでやっぱり、
はい、
まあ、ちょっとねマイナスの木が、
あの性を意識してる、
そうそう、
フラワーの方がいいということ
です
ね。
そういうことです。はい。はい、ですので、ぜひとも母の日には生のお花か、
はい、うん、
性の木を持ったブリザーブドフラワーかをプレゼントしてください、
は
い、ということです、
ね。まあ、お花を求めにくくても、
はい、
まあ、あの感謝の気持ちをぜひ。
そうです。ということ ですね。それが何より大事です。
うんうん、
ですからメッセージ
はい、
基本として付属として付属品として花もお考えいただければと、
まあ、
今日めっちゃ硬いですね、
ほんまですね、
はい、
でもいつもおっしゃるけどそれが回り巡ってやはり自分の運気にもつながるということなので、
はい、
ぜひ取り入れていただきたいです ね、
そうです
ね、本当に
もうね、うん、そうです、自分のために親に、
はい、
感謝してください。極端な考え方もあります
けど、いいのそれで。
あまり見返りを求めない方がいいです、本当
に、うんうんうん、
はい。でもまあそういうこともありますよ、
はい、
ね。
みんなが笑顔になれるよ、ね、
自分も良くなったらいいですね、
うん、
ということですね。
うん、
はい、 あとですね、まあ、明日がそうですね、5月9日が母の日なんですけれども、はい、5月で言うとですね、次はどんと大きなイベントがあります。それは、はい、5月27日にあります。
5月27日、はい、はい、
これね、上作祭というのがあります。はい、はい、どういうことかと言いますと、満月のお祭りなんですけれども、
はい、
この時期はお牛座なんですね、星座が、
はい、そうですね、
お牛座の月の時の満月っていうのは、まあ、ブッダが釈迦が生まれた時、悟りを開いた時、入滅の時っていうすごいね、はい、意味のある時なんで、うん、まあ、これをお祝いして、昔からお牛座の満月の日にはお祝いしていますと、
はい
はい、で、あの満月は厳密に言うと、
はい、
翌日なんですけれども、
うん、
あの、まあ、なぜ前日にお祝いしてるかと、
はいはい、
いうと、まあ、満月にまさに向かってるっていう時ですね。ちょっと28日の夜の目に見えてる満月はすで、
はい、
にお月様は、欠け始めている時になりますので、
もう上がりきってしまってる、満ち始めてるんですね、
はい、そうです。
じゃあ、 あの上がり登ってる調子の時に、
上昇の時に今にも満月になろうって時に、はい、盛大に満月に向かってこうお祝いするということですね。
お祝い、
はい、お祝い、そうですね、お祈りでもいいですけど、あの、はい、満願成就っていう言葉がありまして、
はい、
まあ、あのやっぱり満月にはこう願いを叶える力がありましてですね、
あ、
は
い、いつもね、
はいはい、で僕ら新月のデクリエーションって新月に願い事を神に書きましょうっていうのをやってるんですけれども、はいはい、やっぱりね、こうその満願成就に向かってですね、うん、まずはゼロの生まれたばっかりのシンプルなお月様にお祈りすることによってこう、はい、
うん、
願いをどんどん叶えていってもらうと、でまさにその願いを叶えようと、叶わんと、
はい、
願いを叶える力が最も道で来るその時をですね、
はい、
盛大にですね、はい、うん、お祝いしていただきたいと、さらにすごい意味のある、
はい、
ね、大事なお月様ですから、
はい
はい、もう本当にね、
お祈りをして、
仏教を知らない人でもね、はい、あ、そんな時にありがたい時なんだと、
うん、
お釈迦様に悟りを開かした時なんだというのをちょっと思いながら、
はい
はい、お祝いしていただければと、
はい、お祈りしてお祝いしてください、はい、
まあ、あとはね、まあ、5月も終わって6月に入ってくるわけですけども、はいはい、6月言えば
もう梅雨ですね、
梅雨の時ですね、はい、ですんでね、
今年も来ました、ま
あ、はい、5月までは木の木なんですけど、
はい、
梅雨は水の木です。
もちろん発
見の通り ね、
はい、
ね、水の木といえばですね、
はい、
これ恋愛運ですよ。
あら、いいんですか。
いいですよ、いいですよ。
あらあらあらあらあら、まあ、
しっかりとね、吸収していただけるようにですね、うん、
はい、
はい、石とかはね、パールとかインカローズとかローズクォーツがそういうね、女性の、まあ、あの水の木とかを高めるような石っていうのを持つとですね、よりいいですね、
は
い、
インカローズ、ローズ クォーツ、クォーツっていうのはちょっとあの、はい、ごめんなさい、私あの道であの申し訳ないですけど、わからないですけど、はい、パールは、はい、結構お家で皆さん1個は持ってるアイテムかなと思うので、そうですね、
はい、
6月特に身につけていただきたいという、
ね、そういうことですね。金運もあります、パールには。
あら、
はい、いいですね。
ゴールデンウィークお金なくなった方には持ってこい。
持ってこいですね、
はい、うん、
あとは、まあ、あの雨が降れば傘を差すということで、
そうですね、
まあ、これ毎年言ってるんですけど、うん、まあ、ビニール傘は NG ですと。
NG です。
で、色的に言うと赤とか黒もできるだけ避けた方がよろしいです。
はい、真っ赤かな傘持ってます、ごめんなさい、はい、
あの、ね、せっかくの水のプラスのね、あの水の木、そうですよ、恋愛運もちょっと焼いちゃうような感じなんで、
あらあらあらあら、急いで、あの水色とか買いに行きます。
水色とか、
はい、
はい、そんなにしてください、はい、ということで、うん、はい、ね、あとさっきね、南さんに教えてもらったんですけど、
うんうんうん、
なんかレインブーツが最近流行っていると。
はい、長靴ね、長靴、雨の日の大流行りですね、
はい、
今あの、
はい、
ホームセンター島村さんとかでも、
あ、そうですか
安くでも売ってるし、はいはい、ブランドショップでもオリジナル作ってるみたいですよ。
そうですね、
うん、なんか柄とかおすすめあります？
柄はですね、
はい、
やっぱりね、水の木をいうことで、あんま、はい、水玉ってあります？
水玉もあるんですけども、傘を水玉以前からあの、はい、おすすめさせていただいてるん で、ね、あの、まあ、水玉とか花柄とかチェックとか、どっちかというと、はい、雨の日のレインブーツは派手なものが多いんですよ。
なるほど。
その中でおすすめ、
花柄ですね。
花柄ですか。
いや、いいですね。
あ、はい、大きさは特に問わない？
うん、問わないです。
うん、
まあまあ、お気に入りのもの一つね、
はい、
揃えていただければと思います。
そうですね、
はい、まあ、はい、あとはね、あのちょっと衣替えのシーズンでもありますので、ですね、はい、あのお洋服は、ね、慎重に、慎重にというか、あのできるだけ天然素材のものを地肌に持つようにしてください。
あ、はい、肌に一番近いところは天然 で、
はい
はい、そうすると運気も上昇する、
上昇しますね、
ということ
です
ね、
はいはい、これも大事にしてください、
はい、
まあ、そんなところでですね、
はい
はい、5月6月を
無事に乗り切って、はい、迎えてほしいですね、
運気も上げてですね、
うん、はい、まあ、
ね、この夏に向かって
ち
ょっとガーッと行きましょうという感じですよ。
はい、夏を待つのにゆっくり準備しましょう。
はい、はい、ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。新月占いのコーナー、
はい、
新月占いとは月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。
はい、はい、早速行ってみましょうか。はい、はい、1月生まれの人恋愛運丸。
ちょっと待ってください。ですね、
あ、はい、
今月の新月占いは5月14日から6月12日の新月までの1ヶ月間の運勢です。言いました、さっき。
はい、
あ、
先生もさつき病
消えてますね。
はい、それでは行ってみましょう。先生を置いて、はい、はい、1月生まれの人恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、1月生まれの方はですね、すごい平和な時ですね、心も安定していますが、マンネリには注意してください、うん、
はい、マンネリ解消にもいつもと違うことをしてみてください。
うん、はい、2月生まれの人恋愛運三角、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、人や物がちょっと離れていきがちになっちゃいますので、しっかりと普段からですねつなぎ止める努力をしておいてください。
人に好かれる行為とか考えて行動したらいいと思います。
うん、3月生まれの人恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、我慢と忍耐が大事な時ですね、焦りは禁物です。
はい、どっしり構えましょう。
4月生まれの人恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、目の前の仕事に集中する時です。のんびりは禁物です。
頑張ったら帰ってきます。
5月生まれの人恋愛運が丸、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、ちょっと初めの方は抑圧がある、ような感じなんですけれども、次第に運が弾けていきます。その時のためにしっかりと準備しておいてください。
はい、これはフィーバーが楽しみですね。
6月生まれの人恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、戦いの時です。争いではなく正義のために戦ってください。
正しいことをするとこれもまた自分に絶対返ってきます。
7月生まれの人恋愛運三角、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運がごめんなさい×です。
はい、ですね、7月生まれの方はですね、前に進みにくい時なんですけれども、しっかりと作戦を立てて一歩一歩前進していってください。
はい、これはまあ無鉄砲は良くないですからね。
8月生まれの人恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、8月生まれの方はですね、非常に勢いのある時ですね。ここで休むのはもったいない。ガシガシ前に行ってください。
前回からなんか8月生まれの人調子の伸びきました。波に乗ります。ちょっと変えましたね。
はい、
9月生まれの人恋愛運丸、仕事運、勉強運、二重丸、金運が丸、健康運が三角です。
9月生まれの方はプレッシャーのかかる時ではありますので、あります、プレッシャーのかかる時ですと。人の協力を仰ぐなど、一人で抱え込まないようにしていってください。
はい、持つべきものは友達ですね。
皆さんしっかり、ね、10月生まれの人恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、10月生まれの方はですね、思いがけないことが起こっちゃう時です。腹をくくることも大切ですよ。
まず落ち着いて行動してください。
11月生まれの人仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸、恋愛運が出ました、花丸です。
はい、11月生まれの方はですね、非常に幸せな時であります。
やったー、
一生に残るいい思い出を作ってください。
はい、はい、春ですね。
うん、12月生まれの人恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方は自分を輝かせてくれる人と一緒にいるようにしてください。環境によって運が開ける時です。
うん、
信用できる人とかと仲良くしておいてください。
はい、花丸出ましたね。
出ましたね、
先生。聞いて、はい、私11月生まれ。
おお、
どうしよう、電撃結婚あるかもよ。ないないないないないないないないないないない
春ですからね。
はい、花丸来ましたね、うん、でもちょっと気になったのが、
はい、
7月生まれの人と
かちょ
っとね、三角三角べけ三角みたいな感じ
ですね。そうですね、うん、まああのあれですよ、やみくもにね、本当に、うん、ちょっと辛いことがあったからといって、
うん、
じゃあ、あのやみくもに前に進んでも無理ですよ。で、辛いことがあるからといって、
うん、
その何後ろに下がったり、うん、その後ろ向き
になったり、振り返りはダメですね。
そうそうそうそう、
前向きに行きましょう、
はい
はい。10月の方も三角多いですけど、待ての時期ということですね。
そうですね、はい、まあ、腹をくくるって、まあ、もういざとなったら、
はい、
ジタバタする方がことを悪くするわけですよ、
はい、
もう自分はもうやっぱりね、いつ何時何起こってももう、うん、じっとしとくんだと、うん、なんしろ心を揺らさない、不動心が大事ですよと、
ぶれない自分を持つのね、
ど
っしりね、
はい、
うん、はいはい、でもなんかちょっとずつ皆さんいい運気になって、特に8月生まれの方もいいですね。
8月の人は何、うん、なんでしょう、8月の人としてどうですか。
まあ、突然ですけど、まあ、いい感じですね。
嬉しいよね、やっぱり、ね、
5月病にもならず、うん、
ならず、
うん、
はい、20丸多いと、
20丸多く、
もうこのままね、梅雨の準備をしっかりしていただいてね、
はい、
うん、
そうですね、
はい、
ということで、
うん、
そうですね、
来月は夏の準備を皆さんでお届けしたいと思います。
はい、はい、まあ、父の日とかもありますからね、
忘れがちやわ。
終われば次1ヶ月後には父の日ですよと、
うん、缶ビール2本ぐらい買うときますわ、
はい、この両方を抑えてこその
はい、そうですね、
なんでしょう、
はい、
感謝による開運が完成しますので、
はい、
明日だけではダメですよということで、
そうですね、
はい、まあ、こんな感じでですね、
はい、
はい、来月もやっていきますので、
はい、
まあ、今日お話しした内容とかですね、ラジオ放送のバックナンバーは、
はい、
マジックワンズのホームページで見ることができます。
はい、
開運フェスティバルと検索をかけてください。
はい、
次の放送は6月12日の午後8時からです。
うん、
来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。
はい、祈ってます。
はい、それではまた来月第2土曜日にお会いいたしましょう。
はい、
福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
お大事に。